私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは建設業をテーマにお送りしていきます。なぜ建設業を取り上げるのかというと、まず今年は関東大震災から100年という節目の年であること。あとはこのところ大きな台風や地震の頻度が増えて、まあ、その分被害も甚大となっていますよね。で、そこで自然災害に耐えうる建物などの建設を担い、災害時には最前線で安全安心の確保を担う建設業に注目してみようというわけなんです。今日スタジオには神奈川県建設業家うるま真美香さん、小すずめ建設株式会社の柏倉大輔さん、そして株式会社小股組の大崎千奈さん、お三方にお越しいただいています。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
さあ、それでは早速ですが、まずは神奈川県建設業家のうるまさん、
はい、
お話を伺いたいんですが、災害時において建設業界と行政とのつながりというのは今どういった状況なんでしょうか。
はい、県は県建設業協会等と災害応急活動などに係る協定を締結しておりまして、はい、で災害が発生した時には応急復旧工事ですとか、はい、あと災害の発生の恐れがある時にですね、うん、待機ですとかパトロールをしていただいて、はい、県民の方の安全安心のために地域の守り手として日々ご尽力いただいております。
はい、建設業界というのは働いている人たちの数ってっていうの変わってきていますか？
そうですね。就業者数がですね、はい、平成9年がピークだったんですけれども、はい、そこからおよそ 30% 減少してまして、うん、はい、今やはり担い手不足がとても深刻な状態となっております。
今日スタジオにお越しいただいている柏倉さんも大崎さんもとてもお若いお二人ですけれども、それでもやっぱり年齢というのはちょっと上の方というのも多いんですか？
そうですね、まあ、国の調査によりますと、はい、55歳以上が3割ですね、3割以上占めてまして、はい、29歳以下約1割程度ということになってますので、うん、はい、やはり若い世代への技術継承ですね、こちらが大きな課題となっております。
そうですね。そういった課題がたくさんあると思うんですが、解決するためにはどのような取り組みが進められているんでしょうか？
はい、今まで 3K と言いまして聞いたことあるかもしれないんですけれども、はい、きつい、汚い、危険というイメージを持たれていたんですけれども、はい、今ですね、新 3K と言いまして、はい、これは給与、休暇、希望の3つの頭文字を取ってるんですけれども、はい、まあ、その労働環境を改善する取り組みというものが進められております。
はいはい、
で建設労働者の給料の上昇率今高くなってまして、で来年4月からですね、はい、建設業においても時間外労働の上限規制というものが適用になるんですね、
はい、
でさらに、まあ後でお話あるかもしれないんですが、現場における ICT の活用ですとか、はい、そういった DX 推進の取り組みも行われてまして、はい、今業界全体としてですね、そういった担い手不足の解消に向けて様々な取り組みが進められているところです。
神奈川県ではどんな取り組みをされているんですか？
はい、県でも建設業における働き方改革推進の取り組みなどを行ってるんですけれども、はい、まあ、そういった取り組みの一つとして県では政令市とか関係団体などとですね、はい、神奈川県魅力ある建設事業推進協議会、ちょっと長いんですけれども、はい、略して CCI 神奈川と言いまして、はい、その協議会の方で建設業のイメージアップというものに取り組んでます、はい、で具体的には、うん、現場で建設業のイメージアップですとか、はい、そういったものにつながる工夫された取り組みですとか、はい、まあ、現場で働く技能者の方を表彰する建設ステーション元気アップコンテスト技能者表彰というものですとか、はいはい、あと女性技術者の方に、まあ、やりがいですとか、うん、将来の目標などをインタビューさせていただいて、はいはい、その動画をホームページで公開したりもしています。
結構県でもいろいろと取り組んでいるんですね。
はい、そうですね。
さあ、それではここからは工事現場で実際に働いているお二人にお話を伺いたいと思うんですが、まずは小すずめ建設の柏倉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柏倉さんの会社は場所が横浜市戸塚区に本社を構えていらっしゃる、はい、で昨年創立60周年ということなんですが、どういったお仕事が多いですか？
建築と土木に分かれてるんですけども、はい、土木工事では主に 国交省ですとか、はい、横浜市の発注の道路工事等を行ってます、
うん、なんか今注目の企業と伺ったんですけれども、どんなところが注目されてるんでしょうか。
PFI っていう事業があるんですけども、はいはい、小鈴目建設が県で発注の県オッパマ団地という PFI 事業の建て替え事業を落札したことで少し話題になったのかと思ってます。
PFI という言葉を初めて聞きましたが、これ何の略でしょうか。
PFI というのはプライベートファイナンスイニシアチブの略だそうで、はい、主に公共施設の建設等で、はい、うん、まあ行政の方で、うん、設計したものを工事の方で受注して施工を行うんですけども、うんうん、その後の運営といった、そういった一連の流れを、はい、民間の方で設計と、うん、建設、維持管理、はい、運営といった一体の流れをお手伝いするというか、うんうん、協力して官庁とやっていくような仕事の流れとなっております。
PFI プライベートファイナンスイニシアチブなんですね。柏倉さん、職種は何をされてるんですか。
私は主に施工管理を行ってます。
施工管理、プロデューサーみたいな立場になるんですか。
あ、それはすごい近いと思います、
ね、あとなんだろう、現場監督とか、はい、そういう立場の方ということですよね。
まさにそうですね。
施工管理、もう今聞いただけでもやることがすごくたくさんあって大変そうなんですけれども、どんなところが魅力だと思いますか。
建物がゼロから、まあ、更地の状態からですね、
はい、
そこから建物が建っていく流れを見れるのは施工管理だけかなと思ってます、
うん、あ、達成感すごいんじゃないですか。
結構大変な仕事ではありますけども、はい、完成時の達成感はやはり少なかれありますね。
ですよね。はい、それでは今度は小股組の大崎さんに伺います。大崎さん、よろしくお願いします。
お願いします。
小股組、本社が横浜市南区にあって、大正11年創業、昨年令和4年に100周年を迎えられたと、はい、すごいですね。長いですね。で、関東大震災後のインフラ整備、あとは地域の復興に努めたということなんですけれども、今どのようなお仕事が多いですか。
現在では民間受託の建設、はい、あと公共事業がメインで、うん、施工の方を行ってます。当社の方、職場楽しく、仕事ができる環境で、はい、とても風通しがいい環境で、仕事の方を行ってます。
大崎さんはどんなお仕事されてるんですか。
私も柏倉さんと同じで、うん、施工管理の方を行ってます。
どんなところが面白いですか。
やっぱり担当する現場で見れるものが全く違うので、はい、うん、その現場現場で、新しい工事を見られるので、はい、とても勉強になります。
うん、ですよね、はい、じゃあちょっとお二人に伺いたいんですが、まずこの建設業界に入るきっかけ、柏倉さんは何だったんでしょうか。
最初に工業高校に私は通ってたんですけども、はい、工業高校は、まあ、家から近いっていうだけで選んだんではあるんですが、はい、まあその時ちょうどテレビで住宅のリフォーム、まあ、匠とかが出るような番組ですか。
あの、なんということでしょう、みたいな番組ですね。
それを見て、うん、まあ、建築に興味を持ってったっていうのがあります。
今、どれくらい関わって、年月はどれくらい経ってるんですか。
私は、まあ、大学を出て、入社したので、はい、ちょうど10年ぐらいになります。
おぉ、10年。そうですか。じゃあ、大崎さんは何がきっかけで。
私はもともと高知県出身なんですけど、はいはい、祖父と父の方が、建設業に携わってていて、うん、小さい頃から、建設業は身近な存在で、むしろもうそれしか知らないぐらいの、うん、他に全く興味がなかったので。
興味もなく、
はい、
もう絶対私はじゃあ建設業に携わっていくんだと。
そうですね。
はい、それはお父様もおじい様も大喜び。
そうでもなかった。
そういう感じでもなかった、
はい。
じゃあ今度お二人が今までに担当された現場なんですが、柏倉さん、あの港未来にある、あそこを担当されたということなんですけども。
そうですね。港未来にある横浜赤レンガの改修工事を担当しました。
すごいですね。あの赤レンガ倉庫のどの部分を担当されたんですか？
外壁のレンガ交換が主ですね。
へー。レンガ交換って、そのレンガ交換の回収自体そんなにないイメージがあるんですけれども、どのようにして回収するんですか？
実際に行ったのは、現在のレンガの表面を削って、はい、まあ、3センチ程度にスライスしたレンガをタイルのように貼っていくような工法を採用しました。
はい、色合いは？今見てる限り赤レンガのその色ってね、カラーってそんなに変わらない気がするんですけれども。
レンガに関しては、はい、やはり赤いレンガを採用したんですけども、新しいレンガだと、
はい、
ピカピカ既存の色合いには合わないため、うん、炭に浸して、黒ずんだ色にして、それを貼っていくような形にしました。
すごい。どのくらいの数交換したんですか？
おおよそ2万2000枚。
すごい。2万2000枚のレンガを炭につけて、わざとこう色を調整したんですか？
そうです。すべて基本的には職人さんの手作業で、
そのような形に。もう今すぐ行きたいですね、私は赤レンガ倉庫に。実際に見てみたいですけれども、現在はどちらでお仕事されてるんですか？
今は横浜市の、まあ、旭区の方にある市営団地の方のリノベーションのようなことをしてますね。
はい、
う
ん、じゃあ例えば今までのその住宅、和室から洋室にって結構ね、今そのリノベーションってありますけれども、そういった作業をされてるんですね。
そうです、
うん、大崎さんは過去にどんな現場担当されたんですか？
私の方は令和2年度に、はい、横浜市市庁舎の新築工事の、ベッドハッチになるんですけど、
はい、
建築工事の、市長や議会のフロア内装一式を担当させていただきました、
うん、すごい。
で、本体工事実施した竹中西松建設共同企業体など、
はい、
他にもいろんなゼネコンさんが入って、うん、それぞれ協力しつつ進む現場でした、
うん、
で、またやっぱり上質規模も大きかったので、はい、女性も多く、普段聞けない女性ならこんな時どうするのかとか、うん、いろいろ聞けてとてもいい機会と思いました。
はい、現在はどちらで担当されてるんですか？
現在は横浜美術館の改修工事の方を担当しています。
横浜美術館、
はい、
はい、
で、外構から内装まで建築一式を清水建設小俣組三木組の、はい、共同企業体で施工の方も行っていってます、うん、で、こちらも女性の多い現場で、はい、若手も多く活躍している現場となってます。
さっきの柏倉さんの赤レンガもすぐ見たいですけれども、横浜美術館も完成したらもうすぐ行きますね、
はい、
これからどういう現場を担当してみたいとか、これからの建設業界の展望、柏倉さんありますか？
まあ、最初の方でうるまさんにあった 3K っていうイメージ、やっぱ建設業界強くあると思います、
はい、うん、
うちの会社の方では MyCityの活用ですとか、
はい、
そういったこと取り組んできて、まだ日が浅いんですけども、うん、少しでも建設業のイメージアップというか、
はい、
悪いイメージを払拭できるようなことにつながっていければなと思ってます、う
ん、そのイメージアップにつなぎたい。実際ご自身が会社に入社した頃から、今なんか環境の変化とか感じますか？そのアップしているなというのは。
やはり現場では仕事量が多いので、
はい、
結構仕事の拘束時間っていうものは昔はやっぱ多かったですけども、
はい、
会社の方でも現場のフォローするような部署ができまして、
はいは
い、いろいろ仕事を助けてもらってることが多くなったので、うん、
はいはい、
そうすることでやっぱ現場の拘束時間というか仕事の量が少しでも減ってきてますね。
うん、最初にうるまさんの方からその新 3K という言葉ありましたよね。給与、休暇、希望、
はい、
もうそれもだんだん今それの通りに改善されてるなということも感じますか？
やっぱ私10年ぐらいやってますけど、少しずつ改善されてきてるなっていうのはわかります、ね、
わかります、
はい、
はい、大崎さんいかがですか？担当してみたいとか。
私、ディズニーランド、ディズニーシーがすごい好きで、
うん、
で、ま、ディズニーの現場に一度は入りたいっていうのが、
はい、
夢です。
いやー、なんか新しいですね。例えば、ディズニーがもう大好きで大好きで、はい、そこのキャストになりたいとか、
はい、
ダンサーになりたい、働きたいっていうのあるんですけど、 建設目線で、そうですね、ディズニーに夢があるっていう。はい、いや、面白いですね。アトラクションとか、そういったものですか。
そうですね。エリアとか、その辺で。
お二人の話を聞いて、うるまさん、私は建設業の印象が結構変わったんですが、今、CCI 神奈川では、今年度も建設ステーション元気アップコンテスト技能者表彰実施するんですよね。
そうですね。今、そちらについては、今年度は9月まで募集してたんですけれども、はいはい、なので今、その審査を行っているところになっております。
真っ最中。
はい。
はい。
で、ですね、来年、令和6年の1月に、その表彰式と受賞企業さんの中から事例発表をしていただくんですけれども、はい、そちら、YouTube でもライブ配信予定ですので、ぜひ、一般の方でも、ちょっと、建設業気になるなとか、思われた方は、建設業者の方の今お話しいただいたような工夫ですとか、努力ですとか、あと最先端の取り組み、知ることできると思いますので、はい、ぜひご覧いただきたいなと思っております。
はい。YouTube でね、見ようって、はい。いうのはすごくいいきっかけですよね。
はい。
わかりました。うるまさん、柏倉さん、大崎さん、今日、面白いお話ありがとうございました。
ありがとうございました。